ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はパク・ワンソの8つの帽子で残ったあなたです。1991年に発表されたパク・ワンソの短編作品です。1931年生まれのパク・ワンソは1970年小説ラボクで作家デビューしました。韓国の現代文学を代表する小説家の一人に数えられる彼女は、自分の経験をモチーフに平凡な人々の人生を繊細に描き出す作家として評価されています。さて、小説八つの帽子で残ったあなたの主人公は、肺がんで亡くなった夫を思う60代の女性です。うちにある霧のタンスの引き出しには、男物の帽子が8つも入っている。その上には一人の男の写真が置かれている。微笑んでいる写真だが、寂しく複雑な微笑みだ。8つの帽子はすべて彼が死を間近にして最後の1年間に買い集めたものだ。だからといって彼がおしゃれな紳士だったわけではない。主人公の夫が肺がんと診断されたのは63歳の誕生日の前でした。主人公は明け方になると咳をする夫を促し病院に向かわせました。検査の結果、夫は初期の肺がんでした。手術は不可能で抗がん剤治療を受けることになります。最初の抗がん剤治療を終えて退院した日、病院の前の食堂で美味しそうに食事をした夫は、店を出た途端食べたものを全部吐いてしまいます。そして妻の心配をよそに、引退した人たちが共同で営んでいる事務所へ出かけると言い出しました。気でも触れたの？主人公はそんな夫をたしなめました。放っておいてくれないかな、私のやりたいように。夫は静かに、しかしきっぱりとした声で言いました。その後、主人公夫婦はそれまでと変わらない生活に戻りました。夫はいつものようにバスに乗って事務所に出かけ、決まった時間に帰ってきました。ただ一つ変わったのは、何も変わらないことに感謝するようになった妻だけでした。そんなある日、抗がん剤治療の副作用で夫の髪の毛が抜け始めました。息子や娘たちが父親のために帽子を買ってくるようになりました。その帽子を見た主人公は、韓国戦争がまだ終わっていない頃、結婚式を控えていた時、夫に買ってあげた帽子を思い浮かべました。主人公の実家は経済的なゆとりがなく、新婚夫婦が暮らす家はもちろん、結婚に関する一切の費用は夫が負担しました。当時20代だった主人公は、自分も夫に何かを贈りたいと思ったのです。私は彼に買ってあげたいものがあると話した。会社で受け取った最後のお給料だけは家族に渡さず隠しておいた。帽子を買ってあげたいんです、最高級のものを。私たちはミョンドンのブティックを歩き回った末に、素敵な中折れ帽を見つけた。気品が漂う灰色で、 濃いグレーのシルクのリボンが巻かれたウールの中折れ帽は軽くて柔らかかった。何より彼に似合っていた。私は中折れ帽一つを手に彼と結婚したようなものだ。新婚の頃、主人公は毎朝夫のネクタイを締めてあげてから帽子を手渡しました。ソウル大学の教授パンミノさんです。
이소설속에등장하는주인공이남편과결혼할시절그때는그6.25전쟁이아직채끝나지도않았을
主人公が結婚したのは韓国戦争がまだ終わっていない時期でした。そんな時代に主人公は一月分の給料をはたいて夫に帽子をプレゼントします。主人公にとってその帽子は夫に対する愛の表現でした。そして夫の人生の最後を象徴するのも帽子でした。小説に登場する帽子は夫へ向ける主人公の心を意味しています。
主人公はがんに良いとされる薬や食べ物を探し、何とかして夫の病気を治そうと必死でした。夫もそんな主人公がいじらしく苦い薬を飲み込んでいましたが、ある日心を決めたように言いました。お願いだから現代医学だけを信じることにしようじゃないか。子供たち二人に医学を専攻させたのだから、それぐらいの義理は守るべきだと思うんだ。主人公は話にならないと思いましたが、それ以上無理強いをすることもできませんでした。彼女にできることは夫の好物を作ってあげることだけでした。キッチンで料理をしながら窓越しにバス停を見下ろせるのでよかった。彼が帽子をかぶっているのはもっとよかった。私のかすんだ目でもバスから降りてくる人混みの中で容易に彼を見分けることができた。彼がいつものようにおいしい夕食を期待するような顔で玄関を入ってくると、私は新婚の頃のように小走りで彼を迎え帽子を受け取った。年老いた顔に似合わない赤ちゃんのような薄い髪の毛になっても、彼は日に日に素敵になっていった。それは生きているということがもたらす魅惑だった。他の人たちが10年後を心配し100年の計画を立てているとき、私たちは一瞬一瞬を惜しんだ。死の前に残された時間を惜しみ、大切なその時間をどう独創的に生き愛するべきかについて考えるのは人間だけの悲壮な行為ではないだろうか。彼が選んだ人間らしい最善は惜しみある大切な時間をいつものように過ごすことで、私にできる最善はその一瞬一瞬を彼に熱中することだった。8ヶ月後、抗がん剤治療の効果で主人公夫婦は病院から肺がんがほぼ完治したという知らせを聞きました。主人公と夫は息子や娘が買ってくれた7つの帽子がもったいないと笑いました。そんなある日、いつものようにキッチンの窓から夫の帰宅を見守っていた主人公は夫の足取りがおかしいことに気づきました。夫はよたよたと横にもたれそうになりながら歩いていました。医学を専攻した息子たちは深刻な顔で父親に精密検査を勧めました。通っていた病院がストライキ中でした。以前の主人公なら弱者の肩を持ちストライキを応援したかもしれません。しかし夫の命がかかっている今は違いました。それまでは弱者に見えたはずの労働者が 夫の命を握って揺さぶる強者に見えたのです。仕方なく主人公夫婦は息子たちがやっと予約を取り付けた病院へ向かいました。ところが病院の入り口がなかなか見つかりません。妙な怒りと苛立ちを感じた主人公は夫にその怒りをぶつけてしまいます。ほら、まっすぐ歩いてみてよ。隠れる穴を探すカニみたいに歩かないで。お前こそどうしたんだい。今のお前は狭間に立たされたネズミみたいだぞ。まあお前は一度も狭間に立たされたことがないからわからないだろうけどな。検査の結果、夫のがんは脳に転移していました。額が黒ずむほど放射線治療を受けてみましたが効果はありませんでした。主人公はアメリカにいる末の息子に連絡し、父親が元気なうちに帰国するよう言いました。そして帰国するときに最高級の帽子を買ってくるよう頼みました。ウエスタンハットのようなこの8つ目の帽子は夫の最後の帽子になりました。夫が亡くなってから時折主人公は帽子を取り出し、夫の髪の毛が残っているのではないかと探してみるのですが、一本も見つかりませんでした。そんな折、主人公は夫との会話、二人で過ごした時間を思い浮かべました。そして病院の前で聞いた夫の言葉について考えるのでした。私が一度も狭間に立ったことがないという言葉はどんな意味だったのだろう。それを考えると深刻になる。彼が私の代わりに行ってくれていた役所や税務署などでもたつき嫌な顔をされると、これがその狭間なのだろうかと考える。また社会が二つに分かれて葛藤しているのを見て、以前のようにパッと片方の肩を持つことができない時も、夫が話していた狭間に立たされたような気がする。もしかすると生と死の狭間に立ち、少しの距離を置いて私の原色的な怒りを見ることができた彼の単純な哀れみだっただけかもしれない。しかし彼が残した帽子は私にとって物質以上の存在であるように、彼が残した狭間という言葉は言葉以上の存在であり、いつまでも問い続けていかなければならない存在なのだ。主人公が亡くなった夫が冗談のように話していた狭間について考える場面で小説は終わります。この最後の場面について文芸評論家のチョン・ソヨンさんです。
이틈바구니에대한해석은다양하게제시될수있을것같은데요남편이삶과죽음의
夫が話していた狭間という言葉は様々な意味で解釈することができるでしょう。ただ生と死の狭間に立った夫の状況を考えてみると、善と悪、白と黒のように世の中のすべてを二つに分け、そのどちらかに偏ってしまう人々の姿、社会の姿に虚しさを感じたと思われます。そして夫は自分が死んだ後、そんな社会に一人で残される妻が無意味な争いの波に飲み込まれ、不必要な悩みを抱えないよう狭間という言葉でそれとなくメッセージを伝えたのではないでしょうか。
ラジオ図書館、今週はパーゴアンソの8つの帽子で残ったあなたをご紹介しました。ご案内は有心城でした。